皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月30日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は熱狂の後に来るものという話です。相場でも政治でも、まあ戦争でもそうなんですけども、熱狂っていうのはまあ時々あるわけでありますね。それはその良い熱狂もあるし悪い熱狂もあります。すなわちその熱狂の向かう先ですね、向かう先が例えばヒトラーのドイツですかとか、戦前の日本ですともう本当に破局に向かうわけでありますが、まあ良い熱狂でありますとですね、まあ高度経済成長、まあ歪みもありますがね、まあとりあえず一応皆さん貧困から脱することができたという、まあ、高度成長みたいなものがあるわけでありまして、まあいずれにいたしましてもいいやつも悪いやつも熱狂というのはよくあるわけでありますね。で問題はやっぱり熱狂の次に何が来るかって話でね、まあエンジンなんか考えても分かると思いますけども、あの 4ストロークエンジンですね、4サイクルエンジンってやつはご承知の通り、この、燃焼の後はですね、この排気があるわけですね、空気吸って圧縮して燃焼して排気しますから、まあ熱狂を、まあ、燃焼と捉えればですね、それ排気があるわけですね、排気しないと次の空気って生まれてこないんですよ。相場で言いましたらですね、熱狂の後ですね、まあ一旦ポジション整理しないと次は来ないですね。熱狂の後っていうのはその相場崩れますんで、だからその損失を全部排除しないと次は生まれないんですね。まあ、個人で言いましたら、この熱狂の時代に何か得たもの、プラスのものはいいですが、マイナスのものは全部これ廃棄しないとですね、次は行えないんですね。でよくあるんですけども、こう熱狂に浮かれてですね、まあそこに安住してると、要するに廃棄がないですから空気がないんですよ。廃棄しないと次の空気入ってこないでしょう。なんかこう、私はこう日本人も非常に悪い特性だと思うんですが、一度決めたらなんかね、絶対変えられないみたいなところがあるんですよね。まあ人事が絡んでるから、一度決めたことは絶対変えられないみたいなことがあって、だからそのもうタイミングは終わってんのに、変えた方がいいのに、やめた方がいいのにですね、まだなんか続けてると、結局ですね、それ排気しないエンジンみたいになっちゃって、排気しないと空気ないですから次の燃焼がないんですよね。まあ、そんなのもですね、非常に多いんじゃないかなという感じが今しますね。ですから熱狂の後は必ず廃棄があるんです。廃棄がないと次ないっていうことですね。これですから政治なんかもそうでね、まあヒトラーの場合もそうだし、戦前の日本もそうですが、この廃棄っていうのは猛烈だったわけですね。公職追放、戦犯逮捕ですね、その猛烈なものがありまして、それからやっぱり人々の価値観からもですね、まあ戦争中の戦前戦中のですね、まあ、軍国主義的な熱気がですね、熱狂があっという間にこう排除されていったわけでありますね。だから例えば、毛沢東の時代がありましたね。毛沢東の時代のまさに今なんか再び文化大革命みたいな形に中国もなってきましたけども、今の中国と毛沢東の時代の文化大革命、一番違うところは、毛沢東の時代は熱狂がものすごかったってことですね。まあ、当時あまり報道もですねない時代だったわけでありますけども、とにかくですよね、紅衛兵ですね、子供たちが緑の服着てですね、緑の帽子かぶって、で赤い毛沢東語録を持ってですね、まあ、熱狂的にその北京に押し寄せていくと、あれはもうですねすごいことだと、私だけない世界中の人思ったと思いますね。これすごい国なんだなと、人海戦術の凄さですね。しかし熱狂がですね悲劇と変わっていったわけですね。文革の悲劇であり、その文革の後というのはまさにその廃棄ですよ、その文化大革命、毛沢東をこう押し出しちゃう、廃棄するというプロセスがあって、それで今度あれですね、空気、もう一回空気吸う方がですね、改革開放ですよね、改革開放の準備ですよ。だからまず米中国交回復して、日中国交回復して、それから少しずつそのまあ民営化っていうんでしょうかね、民間の企業の運営を認めてって、それでまあ転嫁というのは あれでしょうね、ヒラリー・クリントン以降でしょうね、まあ、クリントン政権といいますか、実際ヒラリー・クリントンですけども、まあ、クリントン以降のですね、アメリカの金融がこう火をつけるみたいなやつ、あれが転嫁だったんでしょうね。でそれがまあリーマンショックの後は廃棄になってたなと思うんですね。リーマンショックっていうか一番なんか深刻だったのは2016年じゃないですかね。ヒラリーが勝つかトランプが勝つかの選挙で、まあ、トランプが勝ったわけですね。あれでもう中国の運命は決まったと思うんですね。改革開放終わりであると、中国の国家内国家、昔中華民国の中に日本が作った、満州国みたいなものはもう終わりであると、まあ、あれでですねもう熱狂は終わったんじゃないかなと思うんですね。でずっと廃棄になってきたわけですね。だからもうよく考えたらこの5年ぐらい中国はずっと廃棄なんじゃないですか。その廃棄の過程でですね、まあ、様々な、まあ、問題も吹き出してきたし、当然コロナの話も吹き出してきたし、様々な制裁も食らいますしね。だから今もうまだ次の9期ないですよね。だから廃棄の状態だから中国は静まり返ってますよね。もう毛沢東の文化大革命の時のようなですね、熱狂は今のその習近平なんか全くないんじゃないですか。コロナも一番初めですね、武漢で始まった時はなんか中国中ちょっと熱気がありましたよね。あの人たちやっぱりね、お互い助けなきゃいけないって気持ち強いですから、猛烈なその勢いでね、みんなその決死の覚悟で武漢に駆けつけてですね、助けたというのがありましてですね。しかしあれが2度3度ずっと続くとですね、その熱狂冷めちゃいますよね。なんか本当のことがだんだんバレてくると熱狂は続かないですね。今廃棄という形になってるんじゃないですか。で日本の場合はですね、まあやっぱ昭和なんですね。あれ昭和が熱狂の頂点ですよね。熱狂と申しますか、あの転換の頂点で、でそれからどんどんどんどんまあ廃棄してって、でそこに今度アメリカのですね、軍産複合体みたいな連中、変なファンドみたいな連中がやってきて、でこれ休憩したんだけど、これはだから言ってみればエンジンストールですよね。なんかそのちゃんと転嫁しなかったんじゃないですか。エンジンストール起こしちゃって、でその転嫁しないままですね、なんかエンジンストールでエンジンひび入っちゃったんじゃないの、日本は。エンジンひび入っちゃって漏れ始めたんじゃないですか、空気が壊れちゃって、で東芝なんかもどうなんだって話になってるしね、金融界も損みたいなのに騙されちゃってですね、バカみたいな投資金入れ込んじゃって、あとシェールガスとかね、あんなもん入れ込んじゃって、結局だからエンジンストールのまま展開しないままですね、エンジンが壊れてもう吸気も排気もなくなっちゃって、なんか消滅してきてるような、なんか私はそんな風に見えるんですけどね、あれね。まあ安倍内閣とか言ったって、まあそれは一部の人たちですよね。一部の人たちの熱狂で、しかもそれもまあ6、7割は株の上昇だったんじゃないですか。株の上昇がもたらしたまあ夢ですよね。実際に儲かったなんて話はあんまりなくて、夢をなんかみんな見たような世界で、だから夢だからこう覚めるの早いですよね。見入りが悪いまま夢がそそ覚めちゃったと。エンジンはなんかやっぱり、エンジンストールで壊れちゃったんじゃないかなと、どうもそんな風に私はこう思うんですけどもね。で結局ですから、このまあいつものことなんですけども、まあフォーサイクルエンジンでいればね、空気を吸って圧縮して、で点火し排気すると、だから2工程のうち1回だけ点火があるわけですね。燃焼があるわけで、それぐらいのペースなんですよ。いつもいつもですね、こう燃えてるなんてことはありえないわけですね。だからやっぱりこのまず一番初めはですね、スターターで回してやんないと、まあ手で回してもいいですけども、最初エンジンかかんないですよね。だからやっぱり一番最初のところはほっといたって、なかなかほっといたってエンジンかかんないですよね。だからやっぱり動かしてやる必要があって、この最初動かすところが、まあ、例えばベンチャー企業で誰かがね、これ最初にちょっとやってみるとかね、あるいは国が、あるいはファンドがなんか最初金と人を出してなんか始めるとか、呼び水になるような投資ですよね。こういうものやってやんなきゃダメじゃないですか。この転嫁っていうのは一気にそのパワーが出る部分ですよね。だから今まで人の力で動いてたものが今度自分の力で動く瞬間がありますよね。人の力や惰性で動いてたものが自分の力で力強く動き出す瞬間っていうのがあって、 まあ、これがだから経済って経済で言えばよく離陸するって言葉があるんですけどもね、経済が離陸するってことであるし、やっぱりみんなが自信を持って、自分たちの仕事に取り組んでいく会社が、まあ、いろんな意味でこう、まあ、プラスの方向に回っていくような状態、組織がね、これが転化するっていう状態ですよね。でこの転化するっていうのも、そのご承知の通り、そのガソリンエンジンとディーゼルエンジンはちょっと違うわけですね。あのガソリンエンジンの方は電気プラグをですねスパークさせないとこれ点火しないわけですよ。だからなんかこう、しかもあれいつも点火しないと、あの電気でねスパーク出さないと点火しないわけですよ。だから電気切るとあれ止まっちゃうわけですね、ガソリンエンジンは。まあ、言ってみればよそからこの点火の力を入れないと点火しないと、まあ、言ってみれば金ですかね。うん、この金をちょっと入れてやんないとですね、まあ金そのものって言いますか、エンジンの中に入っている燃料そのものはですね、これ金だけじゃなくてですね、まあ言ってみれば会社の財産とか資産とか、それから人とか、あらゆる経営資源が入ると思うんですけども、まあこの火がつく部分のこの、まあ、金というのは、言ってみればなんかこう決め手となる投資っていうのかな。例えばヒラリー・クリントンのところがですね、中国にいきなり投資をしたとかね、こうなんか決め手となるお金みたいなもんですね、これで投資が動き出すというなんか意思のこもった金っていうの、思いのこもった金っていうのかな、まあなんかそんな世界ですよね、まあ、そういうものがあるとこうドンと動き出すみたいなことがあって、でも例えばジーゼルエンジンなんかは圧縮すると自然にこう熱が出るわけで、そっちの方が絶対いいわけですね。まあ、よそからその点火プラグで火つけなくても自分とこでどんどんエンジン回ってて、であらジーゼルエンジンは一旦動き出したらなかなか止まんないわけですから、それ一番結構ですね、圧縮しながら自分でどんどんどんどん回っていくというわけで、まあ本来はだからそういう会社にするとうんと長続きしますわね。まあだからなんていうかな、自律的に自分たちでパワーが出せると、だから4サイクルに1回 4工程っていうか、まあ4サイクルに1回はですね、火が出ると。で、燃焼できると。いうんだったら、これ大変いいですよね。だから、この、4サイクルのうち3サイクルは点火はしないと。1サイクルだけ点火すると。こういうのを自律的に続けていけばですね、まさに持続可能な経済であり、持続可能な会社だということになりますね。こういうふうに考えてくるとですね、やっぱりこの経営もですね、いつもそういうサイクルで考えていかないと持続的にいかないということですね。特にやっぱりこのバブルの時、今みたいなその非常に短期的なですね、目標を皆さん追いかけている時はですね、これ非常に重要なことなんですね。その1年4つの四半期に区切ると、3ヶ月ごとあると、その4つの四半期全部利益出し続けなきゃいかんと、全部燃焼しなきゃいかんというとですね、いやそれはですね、だから廃棄はできないわけだね。じゃあその2サイクルエンジンはどうなんだと、例えばあれですよね、あのチェーンソーなんかに使ってるような2サイクルエンジンですよね。ガソリンとその燃料、ガソリンと、オイルね、混ぜて入れるやつなんでしょう。あのけたたましい音を立ててですね、しかしものすごいパワーで回るエンジンあるじゃないですか。ただあれ、あの燃費がちょっと悪いんですね。燃費が悪いんで白い煙出ますけども、あれの場合でもやっぱりやはりその2サイクルですから、燃焼は1サイクルだけで、もう1回はですねちゃんと排気してますよね。排気してきれいにして、それから空気入れますよね。だから2サイクルエンジンになって1サイクルはですね排気してんですよ。だからやっぱりどう考えたってですね、4四半期全部利益出し続けるなんておかしいんですね。ずっと熱狂が続いているときはそうなのかもしれないけども、熱狂いつまでも追いかけるとその次なくなりますからね。適当なところで廃棄して、で適当なところで休憩しなきゃダメですよね。本当だから、まあ1年で考えればですよ、4サイクルエンジンなんだから3ヶ月だけ大いに稼ぐと。であとはですね、だから初めの3ヶ月は休憩なんか準備をすると、で次の3ヶ月で思いっきり、圧縮をすると。準備したもので皆さん緊張を高めてですね、でこうやる気を高めて、どんどんどんどん経営資源をですね、こう並べてって、必要な人とか物とか情報とか全部集めてって、まあ、それでなんかこういよいよ本格的な投資とかビジネスが成功できるところまで盛り上げていくと。 でそこで何かをきっかけに3ヶ月思いっきり仕事をすると、思いっきり仕事をして思いっきり稼ぐと、で、あ、よかったなと、とりあえず一旦終わったと。で同じことを続けてるとバブルにはまるし、まあ何て言いますか、相場でよく言うように頭と尻尾は人に食わせるって言葉があって、いつまでも未練がましくやってるとですね、ババ引くんですよ。早めにですね次行った方がいいですから、で次の3ヶ月はまたこう廃棄して、でその次に備えると、これぐらいのペースで全然いいんじゃないかと思うんだね。あるいはだから2サイクルエンジンなら、まあ半分ずつですよ、年の半分準備で年の半分はですね次の仕事すると。でこのだからまあ次の仕事をするという時に同時に何て言いますかね、次の準備もやってるわけで、だからこう今のフェーズと次のフェーズがこう重なってるわけですね。2サイクルエンジンですから、今のフェーズと次のフェーズがこう重なってこう起きてるわけで、だからまあそれだと要するに燃費悪いわけですよ。だからいろいろ無駄が生まれますわね。要はまあしかし年がら年中展開してるなんてことありえないだから、まあ、せめてそれぐらいでもいいんじゃないですか。そうするとまあ1年考えるとですね、1年のうち4分の1で稼ごうと、であるいは1年のうち半分で稼ごうと、あとは準備とそれから後始末と、これぐらいで十分だと思いますけどね。例えばそのモーターとか言ったってですね、まあいろんなモーターあるかと思いますけども、今の交流モーターですか、あれですね、こうなんて言いますか、この周波数と電圧を動かして動かすモーターありますよね。あれだとですね、非常にこの、まあ、丈夫にですね、トラブルなく動くと言われておりますけども、問題だから電気と周波数の制御なんですね。電気と周波数の制御が不安定だったらあれちゃんと動かないわけですよ。だからそういう意味で言ったらですね、そのいくら会社なんか簡単にしてね、指令通りに動くって言ったら、その指令の方が狂ってんとですね、会社なんかまともに動かないですよね。だから綺麗な電気、スペック通りの電気を作れて初めてですね、ああいう交流モーターだって動くわけで、そういうことを考えたらですね、まあなんて言いますかね、あらゆる問題が、まあ、非常に流動的で、経営のトップだって経営の方針だっていろいろ変わりうるときはですね、あまり緻密なものの上に何か作ったってですね、だいたいうまく動きはしないんですよ。中途半端なものになっちゃってですね、使い勝手悪いことがほとんどなんで、だからやっぱり確実に動くと。ね、だから確実に動いて、ね、確実にその、まあ、成果を出せるものでないとダメだと思いますよ。電気のものなんか水使っちゃったらそれっきりだしね。まあ、そういうふうに考えるとですね、まあ、熱狂の後っていうことを考えると、本当に何が責任あるそのやり方なのか、責任のある経営の仕方とか責任のあるその、まあ、行動の仕方というのはその、まあ、吸気とか排気ですね、吸気とか空気を吸うことね、排気すること、こういうことも、ね、全部考えた上でやんなきゃいけないということだと思いますよね。したがってこの、まあ、株主がどうだこうだとか言いますけども、そんなぐだぐだ言う株主なんか追い出しちゃえばいいわけで、でグダグダ言ったら会社一回潰しちゃったらいいわけですよ。変な株主がいる会社はね、もう大体その、薬病院が飛びつれ取り付けられたようなもんだから、みんなでですね、おっぽい出して逃げちゃってですね、そこ潰しちゃったらいいわけですよ。で要するにそんな薬病院に取り付かれたってこと自身がね、その会社がまともに動いてないって証拠ですから、隙があったってことですから、そもそもそこは間違ってるんですよ。だから本来きちんと動いてる会社なら、そんな薬病神はですね、取り付けませんですから、もう要するになんか、弱ってるところにあいつらやってきますからね。この際だから作り直した方が早いんじゃないですか。それこそソニーがですね、戦後生まれますね。ソニーの前身である東京通信工業の設立主意書っていうのがソニーのホームページにありますが、前にもここでご紹介したと思いますが、あの精神で作り直した方がいいと思うんですよね。したがってこの一番初めはとにかくですね、スターターで回さないと、あるいは手で回さないとエンジンかからないということですね。で一番初めエンジンかけるところは、だからもうとにかく自立して燃焼が始まるまではとにかく力いっぱい回すと、自分の力でも他人の力でもいいから、とにかく自力で稼げるようになるまではしっかり回すと。だからなんかエンジン作りました、さあスイッチ入れましたと、これでうまくいくなんて思うんじゃない。最初はやっぱり強いパワーで回さないとバッテリーが切れちゃってエンジンみたいなもんでエンジン変わりませんからね。ここがまず最初に大事で、それからあとは 4サイクルあるいは2サイクルで分かるように、燃焼の時間は延べず幕なしじゃないってことですね。燃焼の時間は4分の1あるいは2分の1だってことですよ。であとはその準備と後始末をやってるんだと、そのサイクルをちゃんと作り上げるってことですね。じゃないと会社のそのペースって乱れていきますからね。エンジン不調になって要するにそのうちストールを起こしてですね、失速してエンジンぶっ壊しちゃいますからね。まあそんなこともありますんで、この際ですね、もう少し長い見方でね、組織の運営なんかも考えていい頃かなと、そういうふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、熱狂の後に来るものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。